ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。今年がスタートして1ヶ月、例年よりライブが多くバラエティに富んだ、早速濃厚な1ヶ月でございました。それではマイラジオスタートです。はい、というわけで1ヶ月のライブ近況報告をしたいと思います。まずですね、ピアノ堀くん、そしてベース安香川さんとのトリオ、こちらは神田のリディアンでございました。私のリーダーセッションなんですけれども、お二人のオリジナル曲もやらせてもらうというトリオでございます。ギュッとこうまとまったサウンドで楽しくやらせていただきました。そしてギター鈴木直人さんとのデュオ、こちらは新宿三丁目ポルカドッツ。このデュオはですね、ジャズのビバップから、フォーキーなサウンドまで、今回もいろいろな曲を、チャレンジしました。まあ、いわゆるですね、想像できるこうバイオリンとギターの世界から飛び出したような、世界観になると思っております。そしてピアノ西山ひとみさんとのデュオ、こちらは久しぶりの小岩のこちでございました。ひとみさんとのデュオはですね、時間が止まっているような、何ともこうホッとする時間でございました。そして今年初のペインティングオブノーツ、こちらは西新井のカフェクレールでした。まあね、もはやどんな曲をやりましても、二人の対話になりまして、とても充実した、初ライブとなりました。今年はですね、コンスタントにライブが決まっております。ボーカル清水千恵さんのライブ、こちらは池袋のアップルジャンプでございました。ピアノはパクちゃんでしてね、昨年の12月に関西ライブをこの3人でやっていましたので、その音像をこうイメージしながら、ライブができたように思います。そしてフルート坂井真希代ちゃん、ピアノ岸さやかちゃんとのトリオテネレッツァ、ではですね、プライベートサロンでのコンサートをやらせていただきました。響きのいい、とても素敵な空間でして、テネレツサウンドを私も堪能させていただきました。そしてピアノ堀くんとのデュオ、こちらは柏ナーディス。このところですね、堀くんとはトリオが続いていましたので、久しぶりのデュオということで、なんかね、やはりここからこう気づきあげたなという、そんなものが感じられました。堀くんのオリジナル曲っていうのはですね、いろいろなこうサウンドとか、グルーブ、そしてアプローチのものがあって、素晴らしいなと、改めて感じておりました。そして昨年もやらせていただいたんですけれども、ホームグラウンド吉祥寺ストリングスでのスペシャルデュオ 2days、 初日はピアノ伊藤志子くんとのデュオ、そして二日目はギター藤本和馬さんとのデュオということで、素晴らしいトーンをね持つお二人と、それぞれの世界に、どっぷりとこう浸ることができたように思います。そしてね、改めてね、こう自分のトーン、音とかこう音色っていう意味も含みますけれども、そういうものを持つことの大切さみたいなものを、再認識したライブ、そして、ホームグラウンドっていう場所がねあっての、こう自分としてもリラックスしつつお客様とこう一緒に作り上げる、そんなライブのね、原点みたいなものを感じる2日間でございました。久しぶりの音は、こちらは大塚のグレコでございました。この日はですね、音はの、いいとこ取りといいますか、そんなライブだったように思います。サウンドのこう熱いこう美しさと、ギターのファルコンくんによってこうなんかね開かれる、刺激的なこうサウンドというね、そういう二面が、表現されたようなライブでございました。そして桜木町ドルフィーでは初のピアノ田中信正さんとのデュオライブ。信正さんとのデュオはですね、普段はね、成城学園の カフェブールマンでやっていますので、場所を変えてまたこう体感できる世界だったり見える音楽の世界が違ったように感じます。そして終始ですね、信正さんの人間的なこう温かさっていうものを、感じるライブでございました。そして FM87.6、渋谷のラジオ、渋谷のランチという番組にボーカリストのヌンちゃんと生出演させていただきました。パーソナリティのゆっこさんとは私は初対面だったんですけれども、楽しくて、そしてなんともね、こうゆっこさんの空気感というかおしゃべりがすごく面白くてですね、そしてヌンちゃんと一緒に出演することができ、さらにですね、一曲生演奏ということで、ヌンちゃんの素晴らしい歌声、そして、私のバイオリンと、なかなかね、ボーカルとバイオリンのデュオというのもかなり珍しいと思うんですけれども、ヌンちゃんとのライブで築き上げたものを、こういうラジオというね、ものを通して表現することができて、すごく良かったなというふうに思っております。そして、昨年の秋以来のソロライブ、はですね、ソロの聖地、わらびアワデライトでございました。なんとなくですね、こう、インスピレーションで選曲していましたら、図らずもですね、ソロの、こう、鉄板曲っていうのが、やっぱり何曲かありまして、ここのところは、そういう曲を、やっぱり、入れるっていうのが定番だったんですけれども、今回はですね、その曲たちは、ほぼ、外れたセットリストになりました。まあ、2年ぐらい前まではですね、今日は、ここはこうしようとか、全部じゃないんですけれども、決め込んでいくところも多かったんですけれども、そういうものはですね、今回はほぼ決めずにアプローチできたように思います。まあ、前だったらね、そういう状況になると音楽がやっぱりちょっとこう止まってしまったり、何かこう途切れるところがあったり、無理やりこうしちゃうようなところがあったんですけれども、そういうふうに何も決めずにアプローチしても楽しめるようになってきたかなというふうな感じでございます。次回はですね、季節のいい、5月13日にわらびアワデライトでやらせていただきます。そしてその前にですね、4月17日月曜日なんですけれども、関西に行くんですが、大阪ジャズオントップにて、ソロライブが決まりました。ぜひお越しください。そしてザ・ツリーオブライフ、久しぶりのね、TOL のライブだったんですけれども、こちらは初出演の成城学園ザ・モーメントでライブをやらせていただきました。木の香りがするね、新しいこう店内で、今回はかなり久しぶりで珍しかったんですけれども、完全生音で3人ともね、することができました。そして、珍しい機会に恵まれたんですけれども、ビッグバンドアフターファイブラブバンドのゲスト出演をさせていただきました。こちらはですね、日暮里のサニーホールというところでのコンサートでございました。思い返してみましたら、ビッグバンドとの共演っていうのはですね、3回かなと思ってたんですけれども、ちょっとまた思い出したものがあって、4回ぐらいやっぱりね、経験はあるんですけれども、かなり久しぶりのね、こういう機会でございました。今回はですね、第2部のチャック・オーエンの曲で参加させていただきました。チャック・オーエンのね、サウンドの中で、弾けるっていうことはすごく貴重だなというふうに思っていますし、私もですね、それ以来すっかりこうハマって、いろいろアルバムを聴いているんですけれども、ぜひね、皆さんも聴いてみてください。そしてアンコールではですね、自分では弾くことのない、博士太郎さんの情熱大陸なんかも、ビッグバウンドのこうサウンドの中で、弾くことができてすごく良かったなぁと思っております。そして西山ひとみさんトリオプラス3ということで、渋谷公園通りの、クラシックスでのライブでございました。こちらはですね、ピアノ西山さんの新しい試みということで、ピアノトリオプラスサックス、クラリネット、バイオリンという、かなり珍しい編成だったんですけれども、西山さんの音楽世界っていうものにですね、最初から終わりまですっかりこう持っていかれたなという感じでございます。 西山さんのアレンジ、そして、ゲストアレンジでですね、梶潤さんというもう世界で活躍する、アレンジャーさんのものがあったんですけれども、西山さんのね、アレンジなんですけれども、西山さんが書いたものと、それぞれ自由にできるところという、そこの分量のね、采配っていうのが、本当に見事でですね、それぞれのこう、奏者の顔が、見えるようなアレンジだったなと思います。完全にそういう意味では、奏者を活かす曲であったり、アレンジだったなというふうに思います。同世代でね、ここまで、なんて言うんだろうな、達観して音楽を作っているということが、本当にすごいなというふうに改めて、感服しました。メンバーの皆さんもですね、音色から、本当にもう何から何まで、素晴らしいメンバーでございました。というようなね、かなりバラエティに富んだ、1ヶ月のライブ近況報告でございました。それではお便りをご紹介します。舞子さん、くめえもんさん、こんにちは。ソライロンです。今月の舞子さん関係ライブは TOL に行けました。成城学園前駅のザ・モーメントで昨年の12月にオープンしたばかりの初めてのライブハウスでした。今までに聞いたことのある響きのあるライブハウスと違って、響きがいい感じに消えていく私にとって初めての音の感覚でした。好きな音のライブハウスがまた増えました。舞子さんの風音の西山ひとみさんのピアノのイントロが流れ始めた時、初めての響きの消える音の感覚に嬉しくなりました。私は聞いたことないですが、レコーディングスタジオのような音なのではないかと思います。TOL のサウンド感は、爽やか感がある安定のサウンド感でした。さて、前回放送で皆さんどんな音源の聞き方をされているのかという質問があったかと思いますが、私は CD プレイヤーとレコードプレイヤーとネットワークプレイヤーでスピーカーを鳴らして、DAP、デジタルオーディオプレイヤーと PC でイヤホンかヘッドホンで聞いています。先月の断捨離でカセットテープと MD と DAT は聞けなくなりました。カセットテープデッキは取っておいてもよかったかなと思っています。ではまた。 PS 今月のラジオの録音の日は祖母の101歳の誕生日です。まだまだ元気のようです。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに1スマイル差し上げます。ソライロンさんありがとうございます。そして TOL のライブお越しくださいましてどうもありがとうございました。そうですね、ザ・モーメントっていう本当に新しいお店なんですけれども、響きがあるというよりは、私たちのね、こう弾いてる、ステージ側は、響きはその通りほとんどなくてですね、レコーディングスタジオのような、感じだと思います。そういう意味では、神楽坂のザ・グリーとちょっと似ているのかなという感じですかね、感覚としては。そして、おばあ様の101歳の誕生日ということで、すごいですね。101歳、いや素晴らしいと思います。お元気でお過ごし、くださいますように、お祈りしております。ソライノさんありがとうございます。次のお便り。今日2月10日、東京エリアは雪模様のようですね。こちらは静岡の南側なので雪はめったに降らず、今日も雨だけでした。同じ静岡でも北側の節祖橋や須磨田橋は雪で遅延規制になったようです。静岡は広いので地域によって天候の差が激しいです。さて1月も個人的にはいろいろありました。母と同居していた叔父の引っ越しと実家の不用品処分が2回、そして母の療養病院への転院と都合4回、自宅と往復してようやく一段落です。そんな中、ライブ関連は遠征含め4本だけ。舞子さん志向さんデュオ、北条達子さんの総勢11人のフルートアンサンブル、柳原由加さん、池田英子さんデュオ、秩父恵里さんの小さなアンサンブルでした。舞子さん志向さんのデュオはもう12年になりますかね。今回はボイジャーが久しぶりに取り上げられてましたが、改めて聞くと、よくこの対局をあのライブ三昧の忙しかった時代に書き上げたなぁと思います。自分の中ではこの曲とモーションブルー、月影に関しては回数質ともに 志向さんとの演奏が指標となっているので、いろいろな編成で聴いても結局はこのデュオに戻ってきてしまいます。そう、シンボル的な存在と言っても良いかもしれませんね。それと初披露の志向さんの時風が新しいけど懐かしいような余韻を引く感覚がありました。 SNS では難しいとつぶやいてましたが、聞き心地はとても良かったです。かっこ笑い。そして舞子さんの新曲アフターミッドナイトは、最近の2曲ウィンドミル、フレンドシップとは思考を変えて、静かな会話をゆっくり楽しむような印象でした。こちらも今後の発展が楽しみです。そんなこんなで、今月後半もスケジュールの関係で東京でのライブは21日のジマジンだけになりそうです。3月は少し落ち着くので、もう少し行けるかな。笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1スマイル差し上げます。笹ポンさん、ありがとうございます。そして志向ちゃんとのデュオライブお越しくださいましてありがとうございました。そう、昨日ですね、雪はね少し降っていたんですけれども、午後からほぼ雨に変わりまして、無事に昨日は西山さんのライブだったんですけれども、行うことができてほっとしております。書いていただいていますように、私のオリジナルボイジャーですね、久しぶりにやったんですよ。このところもう何年間も、やっていなかったんですけれども、少し前にね、ドラムの橋本学くんが、アルバムボイジャーのことを Facebook で記事にしてくれたのもあって、あとはまあ、やっぱり志向ちゃんとのデュオっていうこともあって、ちょっと帰ってみようかなじゃないけど、そんな気分で、やってみました。あとね、そう、ソロライブの時に、モーションブルーもやったんですよ。モーションブルーもね、もう何年間もずっと弾くことがなかった。たかなと思うんですけれども、ちょっとこのボイジャーをきっかけにね、その時代のものも、また少しずつこう解禁していくのもいいかなと思って、今年はそう思っております。ササポンさん、またライブでお待ちしております。ありがとうございます。次のお便り。年が明けて何度か大雪が降り、自分が住んでいる地域も水道管の凍結やボイラーの故障がありましたが、うちはそれに当たらず、あとはこのまま何もなく冬を乗り切れそうです。さて、1月は冬期間というのと調整館でのライブもないので、まったりと渋谷のラジオ出演、音はソロライブの配信を楽しんでいました。ソロの雪の降る後に、ソロという形態も新鮮で、またこの時期にぴったりですね。あとはライブとは関係ないのですが、ちょっと高級なコーヒー豆が手に入ったので、飲んでみたらなかなか強い香りで、しかもちょっと苦手な方向でしくじったかなと思ったのですが、しかしそこは高級豆、不思議と嫌な感覚が消えて、むしろもっと味わいたいという感覚に変わって美味しくいただきました。何事も体験しなければわからないですね。2月もライブはないかなと思っていたら、まさかの調整館でのライブレコーディングがあるとのことで、すぐに飛びつき予約しました。夜昼と伺います。当日の雪はほどほどでありますように。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。新潟はね、日常的に雪が降っていると思うんですけれども、さて2月はどんな感じになるでしょうか。私もすごく楽しみに、しております。調整館でのこうライブレコーディングということで、なんだろう、雰囲気で、お客様の中でライブレコーディングっていうのはもちろん初めてのことですので、しかもそれがこう一枚のアルバムになるということで、選曲も含めて私もすごく楽しみなんですけれども、こちらもまた完成した折には、ラジオでも告知させていただきたいなと思っております。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り。お疲れ様です。雪が降ったと思ったら翌日はお出かけ日和、春は近いのでしょうが、寒暖差が激しい日々です。くれぐれもご自愛ください。3月後半まで舞子はんのライブを拝見する機会がないので、ライブの感想を投稿させてもらうことができません。よって、いわゆる普通オタなるものを投稿させてもらうんですが、音楽に絡んだものか関係ないものか迷った結果、たまには音楽から離れた投稿を思い立ちました。てなわけで、突然ではありますが、唐揚げには何をつけて食べますか？ 毎日のようにネットで取り上げられてた近年の唐揚げブームも下火になりつつあるようですが、そのブームの最盛期の頃から疑問に思ってます。私は夜勤専門なので、休憩時間の食事はほぼコンビニ弁当です。私が出勤前に弁当を買い求めにコンビニに行く時間帯は19時から20時。その時間帯は昼間から夜間の商品の入れ替えの時間帯のようで、アイテムも少なく売れ残り感にあふれています。で、大体どこのコンビニでもあるのが唐揚げ弁当。それに付属してある調味料はマヨネーズ。隠し味に衣にマヨネーズを混ぜるのは聞いたことありますが、餃子の王将でも大阪王将でも揚げ物には塩コショウです。ローソンの唐揚げくんプレーンにも塩コショウが振ってあります。なのになんで？美味しい唐揚げはそのまま食べても美味しいですからね。だからそのマヨネーズ、私はご飯にかけて食べました。これ変だという人が多いのですが、サラダ巻きとかツナマヨのおにぎりとかあるではないですか。私はその昔、バブル崩壊後に楽器店をリストラされ無職だった期間が4ヶ月あります。その間は安い三等米を自炊して、カットキャベツやかいわれ大根にマヨネーズやフレンチドレッシングをかけてご飯のあてにしてました。そのうち野菜はいらなくなってきたのですよ。わからないことはネットってなわけで調べてみますと意外な結果が。唐揚げにマヨネーズ派は予想外に結構多い。なぜ唐揚げにマヨネーズかは、鶏南蛮とか、からマヨ丼の甘酢なしから来ているというのです。私のマヨネーズご飯野菜なしと同じだったわけなのです。さて、マイコハン、ヌンさんとの久しぶりのラジオ出演をアーカイブで聞かせてもらいました。あのおしゃれな渋谷のラジオ局の番組とは思えない、パーソナリティの方とのやりとりは楽しかったです。来月お二人とジングでお目にかかるのを楽しみにしています。ケイマツさんからいただきました。ケイマツさんに1スマイル差し上げます。ケイマツさんありがとうございます。そしてね、ラジオも聞いていただいてありがとうございます。今回はふつおたということで、唐揚げ話ありがとうございます。唐揚げいいですよね。私唐揚げめっちゃ好きなんですよ。私もこの間ね、ちょっと話がそれるんですけど、吉祥寺ストリングスで、志向ちゃんとのね、デュオライブの時にちょっといろいろとこう、健康志向の、ことが話題になって、で、まあいろんな話、してた中でですね、私ですね、あまり知らない人、特に、なんかこう、写真とかだけ見て、初めましてって会う人とかね、そういう人に、すごい朝とか早起きして、毎朝こうスムージー作って飲んでそう、みたいな、ことたまに言われるんですけども、スムージーとか一回も作って飲んだことない、みたいな話を、ラーメンとか、唐揚げとか大好きや、みたいな。しかもそういうのを、夜中に食べます、みたいな話してみんなで笑ってたんですけども、そう、なので、唐揚げめっちゃ好きで、コンビニでなんかお弁当を買うってなった時に、いろんな種類のものがあっても、唐揚げ弁当を、めっちゃ買う確率が私は高いんです。で、そこに、やっぱり、マヨネーズついてますよね。で、何やったかな？なんか、セブンイレブンとかはね、そこに塩コショウもついてたと思うんですけれども、私は、しかもマヨネーズがね、めっちゃ好きなんですよ。なので、マヨネーズをつけて、唐揚げ弁当を食べるのが大好きですという話でございました。はい。ケンマッツさん、3月ですかね。ヌンちゃんとのライブでお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございます。次のお便り、こちらは Facebook から。2023年2月3日わらび泡でライトライブ配信。母の介護のため少々ライブに行きづらくなったため、今回もライブ配信のレポートをしたいと思います。ソロなので当然といえば当然で、舞子さんのアップ動画がほとんどなので、右手のボーイングや左手のポジション移動など見応えがありました。今回は舞子さんのソロライブということで、今までに舞子さんのソロライブは聞いたことがなかったので、どんな風に演奏するのかなと楽しみにしていました。バイオリンという基本的に単音楽器で伴奏のないソロ演奏をどのようにするのかと思っていたら、フレーズの頭にゲーセンでおそらくルートを短く弾いて高音のメロディーを弾くというテクニックを多用しているように思いました。異言が得意でない私にとっては、はるか遠いテクニックでした。全体的に重音を入れたり、装飾音を入れたりで、バイオリンテクニック という意味では存分に楽しめました。決して真似はできませんが。そうそう、シェナンドーを演奏している時に夕焼け小焼けの赤トンボが聞こえました。舞子さんの CD ソロから選曲するのかと思っていたら、舞子さんが MC でおっしゃっていた通り、ソロからはファンカレロのみで意外な選曲に終始していたようです。改めてソロも聞いて舞子さんのテクニックを研究しています。ライブの前日に渋谷のラジオに出演したとのことで、そちらのアーカイブも聞いてみましたが、とても楽しそうな雰囲気が伝わってきました。叩き上げ集はなんか最大の褒め言葉のような気がしてきました。コロナも下火になってきたと思ったら、大雪がまた降ったりで大変でしょうが、お体に気をつけて頑張ってください。としくんさんからいただきました。としくんさんに1スマイル差し上げます。としくんさん、ありがとうございます。そして青デライトのソロの配信見てくださいましてありがとうございました。ソロはですね、本当にまあ試行錯誤のこう時を経て、今は割とフレキシブルにこう自由にできているんですけれども、このソロというアルバムですね、なんか懐かしいなと思うんですけれども、あの時はね、やっぱり今とは全然違うこう気持ちで、またやっていたなというふうに思い出しているんですけれども、まあ、いろんなこうテクニックを見せるソロでないようにしたいなっていうのは常々思っているんですが、いろんなこう手法がある、中でやっぱりこうグルーブを出したりですね、そういうものをバイオリン一本で表現するためには、こうとしくんさんがですね、レポートしてくださったようなアプローチっていうのがやっぱり必要なところが、割とあるなというふうに、感じております。またソロのね、ライブもいつか、見てください。としくんさん、ありがとうございます。次のお便り。こちらも Facebook から。おはようございます。2月11日の朝になってしまいました。お許しください。この1ヶ月、YouTube で舞子さんのアーカイブ音楽聞き入っていました。ありがとうございます。渋谷のラジオ聞きました。ヌーンさんとのラジオ、生ライブも素晴らしかったです。早速2人のミニアルバム聞きました。ヌーンさんはあまり自分を見せない人なのですが、舞子さんと同じ叩き上げの人らしいですね。叩き上げイコール苦労して作り上げた、昇華された世界からみんなを癒せる人かなと感じます。二人で作る音楽世界は深くて広く自然の景色が見えてくるようですね。舞子さん作曲の桜咲く、歌詞に二人の思い生き方がこもっているようで、また励ましてくれるようで、何回聴いても共感感動します。はっきり言うと涙がこぼれます。神戸でのヌーンさんとのライブ、ますます楽しみです。ジャズは数人で作り上げる音楽と思っていましたので、大阪でのソロライブ、楽しみにしています。SO さんからいただきました。SO さんに1スマイル差し上げます。SO さん、ありがとうございます。そして、渋谷のラジオ、聞いていただき、そして2人のミニアルバムシーズンズ聞いていただいてありがとうございます。ヌンちゃんはですね、本当に素晴らしいボーカリストだなというふうに思っていまして、ヌンちゃんもね、もう活動歴というかデビューしてからね、長いと思いますけれども、ヌンちゃんのアルバムもう素晴らしいアルバムばっかりでですね、私もヌンちゃんとこう出会ってからアルバムに一曲参加させてもらったんですけれども、やっぱりなんでしょうね、いろんなね、やっぱりこう大きい舞台に、出ている人なので、喋りもそうですし、もちろん歌に関してでもですね、本当に本番に発揮するというかね、全然ブレないんですよね。そして前も言ったと思うんですけれども、ヌンちゃんはもう本当に歌詞カードっていうのも一切見ず歌われるんですけれども、それでいてすごくナチュラルでいいなというふうにいつも、一緒にやらせてもらって、嬉しいなと感じております。今年はですね、告知もさせていただいたんですけれども、3月と8月に、2人のコラボツアーということで、関西方面に行きますので、そちらでお会いできるのを楽しみにしております。そしてソロライブに関してなんですけれども、こちらはね、まあソロのジャズライブというよりかは、バイオリニスト舞子として のソロの表現という感じで、いつもいろんなこう曲にチャレンジしていますので、ぜひ共有していただけたら嬉しいです。SO さんありがとうございます。次のお便り。舞妓ハンク名門さんこんにちは。フッカンさんは弦が好きなんですよ。と舞妓ハンに言われて最近納得しているフッカンです。昨日は東京都内も雪が積もるほど降ったり、仕事が忙しかったり、とお便りを忘れておりまして、締め切りの日にバタバタ書いております。さて、この1ヶ月で舞妓ハンのライブにお邪魔したのは、吉祥寺ストリングスでの藤本和馬さんとのデュオでした。今回4回目とのことでしたが、私は和馬さんとのデュオは大好きでして、4回のうち3回はお邪魔しています。舞妓ハンのオリジナルも素晴らしいのですが、私は和馬さんのオリジナルに舞妓ハンのバイオリンが重なる演奏が好みです。いつかは伊藤先生とのトリオでライブをしていただければと思ったりしたのですが、和馬さんは細かく積み上げるように楽曲を作られるタイプのようですので、結構敷居は高いのかなとも思いました。思えばギターも弦ですし、先日のソロはいけなかったですが、バイオリン一本で2時間のライブを聴こうと思う時点で、自分は相当な弦好きなんだなとは自覚しております。笑い。けれど、何人ものバイオリニストの演奏を聴くようになって、やっぱり舞妓ハンが好きなんやなということも自覚してますよ。笑い。フッカンさんからいただきました。フッカンさんに1スマイル差し上げます。フッカンさん、ありがとうございます。そして、カズマさんとのデュオライブ、お越しくださいまして、ありがとうございました。カズマさんとのね、デュオライブも、回を重ねて4回目だったんですけれども、ストリングスというね、こう、場の力とか、お客様のこう、共有の力とかね、そういうものも重なりまして、すごくね、なんだろうな、深く、こう、音楽が作れたような、そんな気がしております。カズマさんのオリジナル、本当にね、まあ、唯一無二って簡単にね、言うとそういう感じだと思うんですけれども、なんとも、染み入るというか、何度もこう、聴けるような、染みてくるような、そんな世界観のね、楽曲が多いので、毎回ね、同じ曲をやらせてもらっても発見があったり、やっぱり回数を重ねて、カズマさんの音楽の世界っていうのが、すごく分かってくるんじゃないかな、というような、気がしております。またね、4月にカズマさんのデュオ、そして、ボーカル、ヌンちゃんをゲストにお招きして、ライブが決まっていますので、それもすごく自分自身楽しみにしております。フッカンさん、ありがとうございます。ここでお知らせです。2月21日月曜日19時半から、南青山島人、ピアノ伊藤志功さん、ベース伊藤由紀ちゃんとのトリオライブ。2月26日日曜日18時半から、ホームグラウンド吉祥寺ストリングスで、ピアノ山田孝子さんとのデュオユニット、ペインティングオブノーツライブ。3月3日金曜日19時半から、わらび泡でライトでピアノあやきくんとのデュオライブ。3月12日日曜日18時半からホームグラウンド吉祥寺ストリングスでフルート坂井真希代ちゃん、ピアノ岸さやかちゃんとのトリオテネレッツァライブ。そしてヌーン×舞妓カミングオブスプリングライブ2023、ボーカリストヌーンちゃんとのコラボライブ春の部です。3月17日金曜日19時から名古屋モナペトロ。こちらはピアノ森永さとみさんにサポートいただきます。3月18日土曜日19時半から神戸港南山手ギャラリー神宮。こちらはピアノ中島徹さんにサポートしていただきます。各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第384回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。